始まりました、ザ・ノイジーズ。ね、普段見たものや感じたものをそのまま語ってしまうという画期的なネットラジオでございます。今回もお届けするのは私、レスコード北山と、
パッキー小林です。
よろしくお願いいたします。この間ね、茨城県でマラソンのスタッフやってきたんですよ。はい、あの給水所で水を渡すっていう。
で、へいって引っ込めたんですか？へい。
やってないですよ。あれ、走って速い人がパッと取ったら、うん、無理ですね。くしゃってなりますね。うん。
紙コップなんですか？
紙コップ。
うん、
ピシャってなるから、うん、どう、あんまり水入れたらあかんのかなと思って半分ぐらいにしてみたりとか、いろいろ人体実験してましたよ。こ
うどれが一番最適だったんですか？
やっぱり少ない方がいいですね。でも後半のランナーになってくると、もうその時だけペース落としてくれて、こうほいって持ってるからあんまり意味なくなってくるんですけど、で前のあの給水場とかがどんどん閉まっていくんでしょうね、うん、でどんどん物資が送られてきて、うん、バナナとかチョコレートとかだんだんね、あの32キロの給水場にいたんですけど、物資がすげえ多いんですよ。はい、バナナもありますよって、チョコもありますとかすごいなこれっていう、だんだん物資増えて、
食べながら、ね、走ってお腹痛くならないですかね。
いや、まあやっぱりこうエネルギー補給しないと、42.195キロですからね、しんどいですよね、普通で。
そのぐらい訓練やってるか。
そうそうそう、
走りながら食べる訓練とかね。
まあそれぐらいはみんなやってますよ、うん、でもいろいろ歴戦の勇士みたいな人いるんですよ、
うん、
こう大阪なんちゃらマラソンとか書いた T シャツ着てるとか、ああすごいいろんなとこ回ってはんねんなっていう人が32キロ地点で足つってたりするんですよ、こう、うん、もううわってなってて、うん、で経過時間とかも分かるから、はい、もうちょっとしたらほら来るんですよ、回収車が、
はい、
うわー頑張ってほしいなと思って、で給水場のみんなのメンバーも頑張ってくださいって言うんですけど、もうその人そんなの聞いてられへんからふわってずっともう頑張ってました。
で車が来ちゃうんですか、お迎えの
最後、多分あれお迎え来ちゃったでしょうね、うん、もうダメですね。あれ、その茨城県の花桃マラソンっていうマラソンやったんですけど、ね、最初ね、先導の車がこう、僕ら32キロやからなかなか来ないんですよ、
はい、
で来たと思って車がねヒューって来たら音楽聞こえ出したんですよ、
うん、
タンタンタンタンタンタンタン、あれこれ何かなって、タラララララン、タラララランって、あこれこの音知ってる、あみんなランナーランナーとか言ってあの爆風スランプのランナーがね流れてる車が来たんですよ、はい、で近づいてきたら、よく聞いたら今回のその茨城県花桃マラソンは幕府、元幕府スランプのサンプラザ中野くんをゲストに迎えてみんな応援していますって言って、
うん、
中野くんが車でビャーンって通り過ぎていくんですけど、うん、すっげえ速いから僕ら応援してる隙がなかったんですよ車速いやーと思って中野くん、あれ一瞬あれあれ中野くん、中野くん、中野くんやったみたいなランナー流しながらね、
一瞬にして通り過ぎて、
一瞬にして通り過ぎて、速い、で最初のランダムめちゃめちゃ早いで給水ポイントでなんかもう取らないんですね、あの独自のポイントがあって、ちゃんとあの自分の作った栄養ドリンクとか、
ね、
トレーナーとかがいて渡してるんですよ、そっちで。僕らみたいなこう姿勢のね水はね、しかもあれ知ってました、水道水ですよ
普通の水なんですか、ミネラルウォーターですらない、
違う違う違う、普通の水です、でも参加費なんぼ変わらなあかんですよ、あれ、マラソンに出ようと思ったら出てね、渡された水が水道水ですよあれこそ僕お腹大丈夫かなとか思うんですけど、まあ大丈夫だと思いますけどね、まあ、今回お届けしたいのが、星守る犬の話をしようですこれね、なんか僕がツイッターで語ったやつを順番に語ってるんじゃないかってね、ちょっと疑う人もいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけど、まあその通りですね読んだやつをね順番にちょっとここでいろいろ話していこう、
ね、今ね北山さんがすごく面白かった毒量っていつも書いてたから、
ああ漫画をねどんどん、うん、小杉さんもやればいいじゃないですか、毒量
いやですよ、
見た映画をねどんどん、こういろいろアメリカンパイ毒量ってアメリカンパイパイ毒量ってやっていくよ、星守り、村上隆っていう人が書いてるんですけど、どうも聞き覚えがなくて、あのよくね、
これアフタヌーンなんだっけ、講談社、
違う、アクションやと思います、週刊漫画アクションかな、やったと思うんですけど、唐突にねなんかこれが面白い面白いとか言われてた時期があって、ですごい
星守る犬が、
星守る犬が平置きされてたんです
よ、ね、はい、
で、その時なんかなってこれ狙ってるような感動ものやなとかって思って読まなくて、で数年後に西田敏行で映画になって、でそれの予告編もよく流れてたんですけど、もうそれだけで物悲しくて、うわーと思ってその時も見なくって、で今回漫画全2巻なんですけど読んだんですけど、もうね案の定って言うとあれなんですけど、もうほっこりしすぎ、ほっこりっていうか悲しくなっていきます。で悲しくなった作業の後、悲しくなんかなかったよっていうフォローが後の1巻半分ぐらい あれ自体は悲しいことじゃなかったんだよっていうのが話を締めていくんですけど、最初の話は本当に悲しいです。まあ、西田敏行やと思って聞いててもらいたいですけど、お父さんっていうのが主人公なんですね。でまあ娘がね犬を拾ってくるんですよ。で飼いたい飼いたいっつって、で世話しろよって言うんやけど、まあ、娘はあんまり世話せずにですね、もうお父さんが散歩するしてくれるんですね。でお父さんいつも散歩しながらこう犬に語りかけるんですよ。俺がなちゃんとお前散歩に連れてあげれてるのはな、ちゃんと俺が定時に上がってきて家族サービスを大事にするお父さんやからやぞって。で犬もそれを聞いて「分かりますお父さん」って
一応人間の言葉 的に
は、
しゃ、
理解できる、理解できてるのかな、まあ分かんないんですけど、まあそんな感じで「分かりますよお父さん」よく僕に語りかけてくれますねみたいな感じでこう話を進んでって、最初一見ああほのぼのした話や
そう
なで
です
始
ね。
まるんですけど、だんだんね年を重ねていってね、まず娘がねなんか舌にピアスとか開けちゃって「あは」みたいなやつに、でも親子の会話がまずなくなり、で 奥さんはね「これ何々しようと思うの？」っつったら「いやお前の好きにやればいい」ってお父さんはずっと言ってたんですけど、離婚してほしいんだけどって。これはって え、お前の好きなようにすればいいじゃないのみたいなこと言われて、でもう仕方なく離婚して、で
奥さんが去り、娘がもう話がな、もう会話がなくなり、
リストラ、
リストラもされちゃうの。
会社もリストラ、もうお金もないで、家も財産分与でそういうのはきっちり取られるんだねっつって
犬に
犬
ね。
に語る きっちり最後は持っていかれちゃったよっつって、どうしたんですかお父さんって
娘はどうしちゃった
娘はもう出て行ったきり分かんない、行方が
で、何もなくなって犬だけが傍らにいると。
そうそうそうそう、で、あーってでどうしようかなっつって、とりあえず俺田舎の九州帰ろうかなって犬にねずっと言って、でまあ車あるから車で一緒帰ろうっつって、でどーって車でね帰っていくんですよ、こう九州の方に。でお腹が空いたら、サビキ仕掛けのこの針と糸があるんですけど、それで海辺のところでヒューって垂らして魚が釣れたらそれを焼いて犬と一緒に食ってるんですよ 大量ですねお父さんって言って ガッガッで、まあどんどん金はなくなっていくんですけど、犬が尿管結石になって ああってで、お父さんただでさえ金ないのに な、どうしたんだって言って、で病院行ったらこれもう結石ですぐ手術せなあかんっつって、で財産の、まあ、分けたやつで自分の車の後ろにちょっとだけいろいろ家具とか積んでたんですけど、それを全部売っ払って犬の尿管結石直してあげて本当の無一文状態になるんですよ。もうやばいなみたいな感じになるんですけど、そこでさらにコンビニでこう物を盗んでるホームレスの少年みたいなやつと出会ってしまって、でその少年もねなんか見てしまったからには仕方がないって言ってコンビニに一緒に謝りに行こうって言って、謝りに行ってお金ないのに金出して でお父さんがその車に乗せてあげてしまって、どうしようってなってて、お前どこ行くんだって言って、北海道って言うから全然違う方向だなって言って でも車内からどっか途中のところで頑張れよっつって、まあそこは別れるんですけど、結局ね最後本当に何もなくなっちゃって、ガソリンもなくなっちゃって、もう海沿いの変ないっぱい草生えてる、まあ花は咲くような場所なんですけど、そこの場所でね最後お父さんはねガスするんですよ そう、お父さん今日は動かないですねって ゆっさゆっさって、お父さんどうしよう、お父さんだいぶ臭いですよ、大丈夫ですかお父さんって言って なってね、お父さんどんどん腐っていくんで
で、
すよ。
犬はどうした
犬はね、そこから結構生きるんですけど、最後はもう食べるものがなくなって、犬もね8ヶ月後ぐらいなくなるんですよ 同じ場所で、っていうのが星守る犬の話です。
もうやめようよ。
なん
もう
で？
やめようよ、この回も。聞きたくないよ、も
いや、だからそれが星守る犬っていうやつのエピソードやったんですよ。で、その後のエピソードで、そのなん
いや、
か
終わっちゃったじゃん、2人とも死ん で。
だからその後で覚えてます？フランダースの犬。
だって天使に連れられて行っちゃったじゃないですか。
行っちゃった後でね、あれね、金盗んだ金やと思ってたら家から金出てきちゃったとか、いろいろフォローが入るじゃないです
死んじゃったも
か とかネロの描いたね絵を見てね、あ、彼は本当の天才じゃない
だ、
か
もう2人死んじゃった
っ
から
なるでしょ。そういう
死
よう
ん
な、
だ後何で言われたって意味ないっ
そうい
す
うようないろん
よ。
なフォローの回がこういっぱい。
で、奥さんとか娘さんとかの話があるんですか？
奥さんの話はない、娘の話ある。実はその捨てられた犬は最初箱に2匹入ってたんですね。で、1匹はその娘が連れて行って、もう1匹のやつはね、もう死にかけやったからみんな持ってかなかったんですよ。で、おばあさんがそれたまたま見つけてしまって、まあ偏屈ばあさんなんですけど、おばあさんはもう、こんな捨てて、こんなとこで死なれたらまあ迷惑やっつって、もうしゃあないから自分の家連れてって、でもうはって急に死んだようになるから、大丈夫かっつったらギリギリピクって生きてるから、なんとかね育てながら、心臓にもともと病のある犬みたいなやつで育てていくんですけど、育ててって成犬にまで育った時に、言ったら兄弟の犬ですから、すげえ犬としては似てるじゃないですか。で、不良になってしゃべれってなった女の子が、もうちょっとやんちゃな時期過ぎてちょっとまともになったんでしょうね。で、娘がちょっと出てきて、あれハッピーじゃないって言ってわーってくるんですけど、似てるけど違うみたいな、あんた本当ハッピーっていうやつに似てるんだねって、何人にもそう言われるよっていう最後いい話
2人死んじゃったじゃんだけど。
です。 え、いやいや、もう2人はね、お父さん最後ひげとかも、ま、白髪とか混じったひげでボーボーなりながら って目も見えなくなっちゃってね、最後もう真っ白の目になってましたよ。白内障みたいになって。星も見えねえなーって言って 西田敏行で想像してくださいね
星守りになったらどっからついてるんですか？
何の望みもないのに、こう星を見守るような犬っていうのが昔からいるってことわざがあるみたいなんで、お父さんが語るんですけど、まあそんなことはないみたいですけど、造語ですけど、本当ね、いい話ですよ。
絶対読まね
いやいや、死について考えますよ。最後こういう死に方あるなみたいな。みんな出て行っちゃってね、仕方なしに犬とね、ロードムービーですよ。
死への旅路です
ス
よ、
ト
こ
レ
れ。
イトストーリーですよ。いいでしょ、デビッド・リンチ。幸運期でね、急に
いや、一応会えたし、あれはだ
こう。
って最終的に
って いや、会えましたよ、なんかあれに、そのいっぱい花の咲く丘には。
それ幽霊でしょ、だって。
だお父さんの養分吸ってすげえいい花が咲いてましたよ、最後。わーって。
死体埋めるとね、いい花が育つんです
そう
ね。
そうそうそう、いい花になって、もう完全に白骨化してましたから。すごい、どうですか？
嫌ですね。
ね、まあ、これを聞いた上でね、映画版でも漫画版でもどちらでもね、ぜ
読
ひ。
まないし見ないよ。
Hulu で星守る犬がね、今週から配信されてるみたいです
あ、
よ。
そうなんですか。じゃ見りゃいいじゃないですか。
いや、もう僕は お父さん、多分ね、お父さん役の西田敏行は、すごい本を読み込んで、いい役者になって、こう作って出てくると思うんですよ。それだけに余計悲しいでしょうね。愚痴るシーンが多分楽しみですね。お前をなーって、
見ないです。
お前連れてきてんのはって、九州のなー田舎の方なんだぞって言って、
なんかね、
いっ
後
ぱい今ある
ろ
ぞっ
後部座席に田中邦衛がいそうで嫌です
て。なんで？
ね 学校みたいな感じで
搬送されながら岩手の方の山 が見えるの。ごとごとごと
寂しい、
ごと。
やましいっすね。
そうですね。
あ
まあり で
がとも
すごいね、いい漫画ですよ。
う。
もう なんか若いやつが狙って書いたのかなと思ったら、怠け者が見てるとかを書いた方の作品やったんで、すごい超ベテランの漫画でした。そうとは思わずにね、こうちょっと斜め見してた自分が恥ずかしいですね。また感動もの狙っちゃってと思
まあ
ったら、見た
でも
ら。
ね、そこまで話聞くと、なぜ書いたと俺思いますけどね。
いやいやいや、人の死に方はいろいろあるなって話ですよ。いいじゃないですか、もう最後はそういう、ね、最後俺どうやって死ぬのかなって思いますよ、本当に。尿管結石もね、あれ痛いやろうなっていう自分もなったからね。犬の尿管結石は痛いでしょう。あんだけ犬ってしょっちゅうおしっこするじゃないですか。それが詰まるっていうのはね、相当ギャーっていう話ですけど、本当ね、あの犬のああーっていう感じがね、うまく描いてるんですよ。お父さん、どうしたって言って、わからんって。獣医のとこ行って、し
そ
か
う
も
です
ね、
ね。
最後自分のが死んだことを家族とかに悟られたくないから、製造番号とかね、ナンバープレートとかグラインダーでお父さん頑張って消すんですよ。 死ぬ前に。
なんで書いたの？
いやだから、
辛すぎる
いや
よ。
だからフランダースの犬読んだでしょ、あアニメ見たでしょ、ああいうことで。
死んじゃったから、あれもだか
いやでもみんな迎えに来たでしょ、ランランランランランランって、ティングルティングルティングルティングルって来たでしょ、ああいう感じです。ああいう感じで西田敏行うーって、
静かに死んでるわけでしょ。
多分アメリカ版やったらジャック・ブラックがやりますね。 お父さんで、離婚されてこう、
まあ、リービングラスベガスみたいな話ですね。
あれはもっと切れてるじゃないですか。これ以上その話をしたら別れるって。
セックス、最後までセックスだ
チャラチャラグッバイって。
最高ですね。そっちの方がいいね、俺は。
ちなみにこの間うなぎパイの真実みたいな話したんですけど、あれ夜のお菓子とか言ってますけど、全然性的なあれはないらしいですね、成分の中に。僕ら騙されてたんですよ、浜松に。夜のお菓子。
まあ、騙される方が悪いよね。
あれはなんで夜のお菓子かって言ったら、お土産として買って行ってもらって、宿泊する部屋とかで夜に食べるから夜のお菓子っていうので名付けたらしいんですよ。
ホテル行ってこれから頑張るぞ、ボリボリっとじゃなかっ
じゃ
たん
なかったんですよ。ところがそれが勝手に一人歩きしてエッチなお菓子やということで、みんながわらわら騒ぎ出したので、ちょっと乗っかってみようかっていうので、うなぎパイの会社の人がパッケージの色を、袋のところの色をマムシドリンクと同じ色使いに変えたらしいです、赤い感じのね。そしたら余計売り上げが倍増していっ
よ
て、
かったじゃないですか。
実はちょっと乗っかったんですけどって、一度もそういう性的なことを言ったことは我々ありませんって言ってま
皆
し
さんが勝手におっしゃった
た。
だけよ。
我々はそんなつもりはもう一
これ
切。
でそんなこと言ってるわけで、どうしたんです、お父さんっつって、お父さん冷たくなってる。
すごかった。お父さんがね、サビキで釣ってる頃は良かったんですけどね、ピチピチピチピチって
楽しいなーって。
大量ですね、お父さんって言って。あのお父さん、あれですよね、ちょっとショッピングモールとか行って歩けばね、人気出たのに。よくいるでしょ、ショッピングモールにこう犬連れたお父さん。みんなこうね、おなしかわいいって言って犬をやってるけど、おじさん見たら結構ね、汚らしいおじさんでやったりする。 ありますよね、あれ。よくね。
まあ、でもまあ、なんか、あれですよね、もう覚悟の自殺ですよね。
まあね、最後はね。
あと、やるようがあったわけじゃないですか、そう言っても。
ね、なんで田舎までたどり着けなかったんでしょうね。
いや、もう自殺でしょ。
まあね。
もう、自分の首吊るってことしないだけでね、
そうそうそ
覚悟の自殺ですよね、これでもう、流れのまま、何も努力しなくて、そのままもう、まあ、生きればいいけど、死んじゃったらそれっきりっていう感じのあれですよね。
まあそんな感じでしたね。ついになんもなくなっちまったなーっつって、ブロロ
もうやっぱ嫌な話ですね。
ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ
まあ、とりあえずね、
お父さん今日はここで泊まるんですかお父さん、つって星が綺麗ですよお父さん、つったらあのグラサングーってお父さんが外したらもう白内障で真っ白の目で何も見えないんですよお父さんがこう、いやというね、ぜひ小杉さんに呼んでいただきたい。
いやですね、
え なんで？さっきからの説明聞いてました？
いや、嫌な話ですね。
いやいやいや、いい、いい話。
いや、もう読みたくないですね。
いい話。
リアルすぎますもん、北山さん違って私は。
いや、
犬もいないし。
犬飼えばいいじゃん。拾ってきた
い。いや、大変ですよ、犬は、本当に。あれ、本当に責任持たないといけないから、家族
とね。そうですね。
ペットは。
いやー、でも、子供の時に、やっぱり犬拾ってくるって、よくあるシチュエーションじゃないですか。うん。うん、
大迷惑ですよ。
親からしたら本当困ったもんでしょうね、うん、
でしかもね最初から内臓系にちょっと遺伝的な病気持ってる人とえらいお金かかりますからね。
ああいろいろ打たないといけないんですよね、うん、
注射
とかね
打たないといけないし、それで疾患がもともとあったりすると、
はいはい、
定期的に薬とか病院ねそれで動かなかったら病気したら保険もないし、
うん
うん、
こう志村動物園とか見てるとすごいねあの精神に闇を抱えた犬みたいなそのベッキーが育てるとかやってましたけどね、
うん
もうベッキーがなんかやろうとする。
そうね。傷ついたベッキーは一体誰が慰めてくれるんですかね。
多分今頃九州にね、こう車で犬と共に行ってるんじゃないですか。ベッキーも犬飼ってますから。
まあありえますね。
うん、九州行こうかっつって。
広瀬涼子みたいにね、なんか焼肉行くとなんかやれちゃうみたいなそういう感じの気候をやればいいん
ですかね。どういうこと？
噂があったじゃんか一時期なんか。
どうですかね。
広瀬さんね。
ああ。あの今ほらキャンドル・ジュンさんっていう人と結婚されてるじゃないですか、うん、で僕の知り合いがキャンドル・ジュンさんの友達なんですね、
はいはいはい、
でよくフェイスブックであの今日キャンドル・ジュンさんの家で遊んでますみたいな写真上がってるんですけど、うん、後ろの方に広末涼子さんがあの写り込んでますよ普通にいますけどね普通に料理作ってますけど
いや
ま
あそれはね奥さんですからね、
あ普通にいるなと思っていやでもすごいドラマとかね、うん、出てるのに割と普通に馴染んでますよこうい
やまあそういう生き方を選んだんじゃないですか、
うん、
まああれはいい私である
って、ね、いいでしょうね
いつまでもわさびの広瀬涼子じゃないって言われたり
わさびの時はすげえ泣いてましたからね記者会見の時ねびっくりしましたね、うん、バブルへ GO ぐらいで弾けたんですかね
あそうですね、
うんうん、あれ面白かったですよ
そうですね、
うん、バブル時代にタイムリープしたらね、うん、あの不動産神話を潰したことが不景気の原因だったんだ安倍ちゃんに言われて、うん、でねその法律を通さないようにして帰ってきたら、うん、もう土地なり金だらけってね延々バブルが続いてるっていう
まあねそれはそれで良かったのにねなってれば、
うん、よかったですねそしたらお父さんねあんなことにはならなかったですよお父さんもこう
やっぱ嫌な話だな
リストラだリストラってわかるかって言ったら何ですかお父さんってともかくなお父さんは会社には今は必要がないと、まあ、そういうことなんだっつって
やだやだ
でしかもお父さんがねすげえ悩み出した頃にお父さん今日は何も喋らないんですねどうしたんですかお父さんって離婚切り出されたぐらいの後のねお父さんの散歩何の会話もなかったですからお父さんっていつもあんなに喋ってくれてるのにおかしいなお父さんはそれ
いやまあわかりました
はい、ということでドンパクさんありがとうございました。